るけど、
やかにも
夏は人
生に、いや、よい子のみんな iPhone は持ってるかな、る僕は持ってないよ、みんな Siri で人生の意味はって聞いてみよう、42って出てくるよ。
ガッキュー、
なるけど
やす子の
ジルケミースタート。この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。
なるけさん、
はいはい、
42回目だってよ。
わ
ー、40、
なんか聞こえたな今。
ちょっとすいません、あの一般の方静かに
して、静かにしてもらっていいですか。
すいません、あのね、観覧は無料なんですけど、
やす子さん、
はい、何でしょうか。
42回目らしいですよ。
42回目、
42
よ
ーふー。はい、ではゲストを紹介したいと思います。
お願いします。
本日のゲストは劇団富士一色より遠藤陽風くんでーす。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。陽風でーす。
僕
もう陽風くんはですね、はいはい、これ絶対話しとかなきゃいけないエピソードなんですけれども、
はい、
もう39回目のジルケミを撮ってるぐらいの時から、
そう
ですね、なるけさん、なるけさん、42回目の時は僕出たいです、
逆オファーさせてください、
逆ゲットしてくださいってずっと僕に言い続けてた。
なんでなんで、
え、
なんでそれを許しちゃったの。
えそうか、許してはいけなかったんですね。
ダメだよそんなの、自由にさせたらいけないでしょ。
ねえ、しつけがなってなかった。そ
う
ね、
え、どういうことなん
ですか。一発返事だったね。
ね
え、どういうこと
なんですか。なんで陽風くんは42回に来たかったの。
僕、まあ、遠藤陽風という名前
で、はい、遠藤陽風、
で陽風をその数字で表すと、
はい、
42、
陽風42、なるほど、
あー、そう、イエ
ー、そういう意味なんだな、42ってのはな、陽風って意味なんだ。
なるほど、
そう、
それで
で、陽風ってそれ
きつくね、オッケーしといてきつくない、
うん、それで、はいはい、まあなんで42って、まあただね、陽風っていうだけじゃないんですよ、
は
い、
お、
うん、で、どういうことですか。
なんでね、陽風を42ってこの、うん、そのまま来たってね、なんか、はい、すごい目立ちたがり屋じゃないですか。
はい、まあ、そう思ってますよ。
はい、知ってますよ、う
ん、なんか高校の頃、
はい、
交換日記をしてたんですね。
はい、
で、交換日記の
クラス内でってことですか。
部活でです。
部活で
、はい、はいはいはい、はい、
で、42ページ目に、うん、その42っていうページ数が振り上がってて、
はいはい、
でそこになんか誰かわからないんですけど、うん、42って嫌な数字だよね、
書いてあった。
死にっていうね、うん、日本だと。
なるほどなるほど、
なるほど、
はい、
でも死にまでしか言ってないからその後ろないから大丈夫だよね。
あ、そうか、死にませんかもしれない、
ませんかもしれないけど、
ね、うん、
でもそれを見てちょっと嫌だなと思って、
嫌だなと思ったんですよ。だったらその死にって思い浮かぶんじゃなくて、はい、陽風で思い浮かべばいいのに。
そうだよね、
陽風って読めたらちょっとあいつの顔思い出して幸せになるんじゃないかと。
そうそうそう、でそこからもう15年間ぐらいですね、うん、ずっと42イコール陽風って、
すごいね。
確かにこの人のツイートとか見てると、
はいはい、
42っていう数字を見つけるたんびにアップするんですよ。
すごいよね、
42歳って厄年なんですよね。
あ42だっけ、41じゃなくて42でしたっけ。
なんか大厄っていう、
はいはいはい、
でもこの人役者じゃないですか、
はいはい、
厄年で大厄を、ね、獲得しようっていう、
そうね、
そういうね、
うまいこと
だね。お褒めに預かりありがとうございます。
いや、気持ち悪いぞ、はい、お前ら。
まあね、この遠藤陽風くん、はい、何者だっていう話はまだ全然してないんですけど、
そうだね、今自分で いきなりなんかその話になったね、は
い、ごめんなさいね、もう、はいはい、簡単に言うとですね、はい、まず、劇団富士一色
簡単に言うと
という劇団の主催者であり
富士一色、
はい、はい、で、過去にですね、はい、私、成木芳也が所属しております、
はい、
劇団流星群 SSF の、
はい、
劇団員でもありました。
はい、
脚本も書きましたね。
脚本も書いてくれました。
素晴らしい素晴らしい、
はい、そして我がジルケミラジオに、はい、いつもラジオドラマの脚本を書いてくれていると。
42回中の、まあ、もう半分以上だよね、
はい、ね、ラジオドラマの全てを、あ、全てとは言わないか、でもほぼ全部全てですよね。
そうですよ、あ、まあまあまあね、そうそう、ほぼほぼほぼ
書いてくれているのが
前
前日の夜にね、必ずね、こう脱穀なんだっけ、脱穀してくれる
脱穀ね、脱穀ね、そうですよね、
してくれる遠藤陽風くんを今回お呼びして、
はい、
来たんですけども、はい、きっと陽風くんから何か告知があるんじゃないかなと思うんですが、
は
い、
9月なんですが、劇団富士一色、
はい、
その春夏秋冬全部舞台やってるんですけど、
はい、
秋にもやるんですね。
お
で、短編を4つやらせていただきまして、
短編を4つ、
はい、そのちょっと番宣をやってみようかなと、
やってみようかなと、
やってみようかな、
はい、思ったん
だ。やってみようかなとちょっと巻き込んで、はい、せっかくね、はい、ジルケミさんたち
に、はいはいはい、どういうこと、どういうこと。
じゃあちょっとこれ、これをちょっと
じゃあ、
何なんか渡されたけど、
なんか渡してきたね。
どういうことどういうこと、
まあ、
何これん、えどういうこと、
それは
始まった。
おとぎ話からの脱臼、桃太郎、白雪姫、裸の王様、人魚姫、4つの物語に組み込まれるさまざまな脱臼。そう、関節を構成する骨同士の関節面が正しい位置関係を失っている状態が命の鼓動を呼び起こす。
骨が外れるのは肩か、それともその脱臼はきっと忘れられない思い出となる。
劇団富士一色、脚色公演白、いかにも秋の脱臼祭り。
ねえねえ、何これ何これ、どういうことどういうことどういうこと、
こういうやつをね、
なんで僕ら急に読まされたの、
急になんか、
いやいや素晴らしい素晴らしい、やっぱいいな、
ありがとうございます、
びっくりした、
マイク使ってる人すげえな。
まあ今あらすじを、はい、あの読ませたわけですね、はい、はい、あの気になるんですけども、うん、
はい、
脱臼、
はい、まあご覧、もうね、
あの骨がこう外れちゃうやつ
ね、痛いやつ、
はい、
もうおとぎ話、人魚姫とかね、はい、そういったやつと脱臼のもう夢のコラボレーションですよ。
待って誰がどう夢を見たのそれ。
よう混ぜようと思った ね, ね、
なんか誰も混ぜねえだろうと思って、
うん、おとぎ話と脱臼は誰も混ぜないと思う。
そうそうそうそうそう、
人魚姫ってどこ脱臼すんの。
どこかね、
言えないよ ね,
ね,
ね、きっとね、
まあ見終わったら、あ、はい、そこか
そこか。そういう感じなんだ。
あ、ちょっとやらしいなおい。
なるほど、なるほど、
全部そうです
か、ね、
う
ん、なるほど。あ、これはまあ全ての作品に脱臼というものがこう関係してきて、はい、それを繰り広げていく今回 の,、はい、あの富士一色さんの、
はい、
攻め手というわけですね。
攻め手ですね。
いやすごいね、超気になる。
結構あのもう稽古始まっていますか。
そうですね、
うん、
もう各チームも稽古始まってて、
はい、
でそれでもう演出はもう4チーム分演出するわけですから、
過去ジルケミも来てくれました。
あ、そうです、
加藤浩介、
ね、加藤
浩介が、
はい、
もう毎日ですよ、休みなしで、
はい、うわすげー、
彼タフだよね、
タフタフ、
いやーすごい。
ヨフ君はあれですか、あの毎日は行ってないんですか。
毎日はそうですね、行ってないですね。
主催いない日があるんだ。
はい、
書いたし書いたし
書いたし
書いたし、もう
ただ台本を届けに行くだけの人が。
いやすごい。でもツイッター見てるとね、
はい、
あの富士一色で検索したらすぐ出てきますけども、うん、あの、
ね、
毎日すごいですよね、その様子が、
うん、SNS ね、うん、ツイッターで更新してますよね。
すごい、みんな豆だよね。
豆ですね、
すごいと思う。
花言葉もね、毎日
そうなのよ、
大の藤口圭介っていうやつが、
うん、
毎日ヒヒ言いながら、
すごい、
ヒヒ言いながらやっぱ書いてんだ、ヒヒ言うよね。でですね、あの劇団流星群のメンバーからも出演するということになってまして、はい、 ね、 あ、 の、はい、ありがとうございます、使ってもら
えて、助けてもらってます、
はい、ね、まあ、メンバーいっぱいいるんでちょっとい
っぱいいるんで、
ね、そこは割愛しますけれども、まあ、
ね、詳しくは ね、 ね、公式ツイッターの、ね、劇団富士一色の、は
い、確認していただいて、
はい、
劇団富士一色で調べていただければなと思いますけれども、
はい、
ね、まあ、いろいろ話すことはあると思いますけれども、はい、
まあ、脱臼したくなってきたな。
え、脱臼したくなってきたんですか、うん、
ちょっと、
まあ、えい、えい、はい、というわけでですね、はいはい、次のコーナー行きます。いいですか、こんな感じで。
これね、リスナーさんがびっくりしないように間を空けるの難しい、ね、
そうですよね。ではいいかな、次のコーナー行ってみようって言ったら、
はい、
行ってみようって。違うな、次のコーナー行ってみようって次に行きます、
はい、
いいですか、
せーの、
次のコーナー行ってみよう。
なるけとやすこのドリームストーリー、
鶴の恩返し、
脱臼、
ピンポン、
おーい、
こんにちは、
こんにちは、
お、はい、
先日は助けていただいて本当にありがとうございました。恩返しをさせていただきますので、隣の部屋ですることがありますが絶対に覗かないでくださいね。失礼します。
待て、気さくに上がろうとすんだ。お前誰だよ、助けた覚えないんですけど。
私は助けられたんです。
まず名乗れ。
名前はまだない。
なんでだよ、帰ってもらえますか、締め切りやばいんで。
私、鶴です。
はいはい、鶴ね、鶴、
その顔が見たかった。先日は脱臼していたところを助けていただいてありがとうございました。
確かにこの前鶴助けたけど、お前人間じゃん。
正しくは元鶴です。
生まれ変わり、
いえ、なんか恩返ししたいってガッて祈ったらその体になって。
そういうことある。
はい、鶴の恩返し的なのしたくて。
的なね、100歩譲ったとしても 押すか。
押す。
でも俺んちワンルームだから隣の部屋はないよ。
え、
うん、
じゃあ外出てもらいます。
え、俺が。
はい、私がいいと言うまで絶対に家に入らないでください。
でもここ俺んちだからさ、それっておかしくない？
恩返しさせてって言ってんすよ。
恩返しってなんだよ、返してもらわなくていいよ。
そういうわけに。あ、そうだ、
どうした。
改装入ります。
改装。
ジルケミ、
ザワザワ。
コンクリートジャングル、コンクリートジャングル、コンクリートジャングル、コンクリートジャングル、コンクリートジャングル、コンクリートジャングル。
プルの親分、ここが原宿ですか。
いかにも
女の子たくさんいますね。
いや、お前の人間フェチにも困ったもんだよな。
親分から教わった変身術でモテたいです。
いいか、
はい、
ただ変身するだけじゃダメだ、脱臼をするんだ。
脱臼。
ああ、そうだ。そして好みの女の子に助けてもらえ。
好みじゃなかったら
逃げろ。
え、
そして助けてもらったら人間の姿に変わり恩返しをしに行くんだ。人間はな、恩返しに弱い。
よし、早速脱臼だ。脱臼はどうしたら。
サイ！
これが脱臼。
幸運を祈る。やばい、男だ。逃げろ。助けられんだよ。一目散。
あ、親分、ちょ待って。痛い。なにこれ。めっちゃ痛い。逃げるとかそういうレベルじゃない。
うわ、すっげえ。鶴がいる。これは脱臼してるのか。暴れるな、怖くない。
せい。
よし、はまったかな。
ズボンビリビリ包帯のようにして巻き巻きキュッキュー。
これで大丈夫だ。
ニコ
トくん、
ジルケミ。
あ、そういうわけっす。
あ、そう、
恩返しするまで帰るつもりないんで。
マジか、どれくらいかかるの。
はい、
だからどれくらい俺は外に出てればいい。
わかんないっす。
そこわかんないの困るな。明日までにラジオ台本書かないといけないからさ、早めにしてくんないかな。
早めに書いておけばいいのに。
そうだね、不思議だね。なんでだろうね。お前あれだろ、原作だとなんか自分の羽虫って旗折りすんだろ。
はい、自己犠牲の賜物ですよね。
でもうち旗折りないからね。
旗折りないの。
普通は持ってないからさ、そういうオーバーリアクションやめてもらえない。
玄関先ですもんね、うん、まあ任せてくださいよ、なんとかしますから。
ふわふわなんだよな。
絶対に開けないでくださいね。
お前はノートパソコン絶対に開けん
な。ババン、
聞けや。
ジルケミ、
耳を澄ませば。
ボフ
ボフボフマジ無理。
やべえ。
卓球が癖になってら。
やばいやばいやばいやばい。
助けてー、腕が。
ガチャ。おい、お前何やってんだよ。
おやおやおや、開けてはいけないと言ったのに。
本当に鶴だって。お前もノートパソコン開けてんじゃねえよ。
ラジオ台本書いておきました。
え、
これで締め切りに間に合いますね。
お前鶴に戻る意味あったの？
わかんないっす。でも脱臼するほど力入れた作品になったかと。
キラーン、ありがとう。
どういたしまして。原稿を脱臼した甲斐がありましたわ。
脱稿な、脱臼じゃなくて脱稿。
それでは私はこれで。
ガラガラ。
窓から帰るの？
鳥なんだね、バーサー。
いや、お前脱臼してるじゃん。
ピンポーン。
じゃあでも出すか。
鶴の恩返し
脱臼。
キャスト紹介。
男、遠藤陽風。
鶴、なるけよしや。
親分、オノマトペ、ヤスコッティ。
脚本、遠藤陽風。
ということになりましたけども。
ああ、いい脱臼だった、
ね。いい脱臼だったよ。
すごい。
ね、あのなんかちょっと世界観分かってきた気がする。
ね、
ね、
テンポ感が分かるね。
分かったね。ね
もうね、やすこさんにはね、突然ね、
オノマトペ
すごかった、ね、すごい数の
あの擬音をほとんど全てヤスコですからね。
書いた時はそんなつもりなかったんです
けど
ね
、はい、急にね本当にあれだね、目の前でねこれもこれもこれもって面白かった ね
あのコンクリートジャングル、コンクリートジャングル、コンクリートジャングルっていうのも全部ヤスコですからね。
いやいや、噛まないで頑張れ、
結構言えましたね。
よかった、
ね、
6回言えた6回言えたと思う、うん、ね、頑張るよ、はい、擬音だけの仕事ください
擬音だけの声
優、擬音の仕事
ください、擬音だけのミュージシャン、
はい、お願いします。
擬音祭り
や、ね、擬音祭りね、あの擬音ショーじゃない、あ、じゃあ
何言ってんすか、何言ってんすか、面白いですね。あの合うんですね、
合うだろう、
ね、おとぎ話と卓球の
意外と、
いや考え方でやっぱこんなに変わるんです ねやっぱ洋風42、あれ42、やっぱ角度がね、
角度が
何
虹が見える角度42度、そう、え、すごい、
全然わかんない、何
目を比率、そうそう、目をね、
目を
太陽に向けて、はい、そこから42度上に虹が出るんですよ、う
ん、
すごい屈折率ってことだよね、要はね、
そうそうそうそうそう、
何この、何その2人の物知りなの、
いや42って数すごいんですよ、
千手観音の手は42本基本的にあるんだよ
あのさ、千手観音の話してんのにさ、うん、デビルみたいな顔でこっちにさ目ひんむいて言ってくんのやめてください
最初のほら、あれもはい、ほらあのジルケミの歌の時もさ、うん、言ってるじゃない、
うん、
何何、今日ヨーフがさ、
そうそうそう、その
あ、ね、あ、オープニングジングル、
オープニングで
シリってね、
皆さんそう、シリで、
携帯の
その人生の意味は、はい、って答えると、うん、もう稀に42って、うん、ただ
あ、うん、ヘイシリって言ってから、うん、人生の意味はって何回か言うと 42って出る、なんかそれさっき、うんうんうん、うちのディレクターやってましたよ、
う
ん、
でどういうことなんですか、
出たんですよね、
出たんですよ、
出たんですよね、うん、42っていう数字が、
うん、どういうことなんですかこれは、
もう数字しか出ないんですよ、
ね、
そ42意味はとかじゃなくて42しか出ない、
すごい、
人生の意味は洋風なんだ、
そうなんですよ、
ね、本
当になんか困ったらね、
黄金比率もそうなんですよ、まあ、大体が、まあ、約 5対8、まあ、また 6対7ぐらいなので、6×7 で6、4、12、
何言ってるか全然わかんない、
洋風
全然わかんない、
いやいや、まあ、だからいわゆる、まあ、自然界の帝王ですよ、
そうですよ、
洋風が、
本当に、
うん、なんか宇宙、間違ってると思う、
ちょっとね担ぎ上げられるとね、これぐらいまでにしといて
もらったわね、すごいね、だから42っていう数字にはいろいろ、
そうそうそうそう、
パワーがあるというか深い意味がある、
そういろんな意味の中に洋風あるよっていう
自然の一つだよ、
なんだろう、ね、なんかうまくまとめた気がするけど、なんか納得したくない気がするけど、へえ面白い、なんか、全然ラジオドラマの話はしてないけど、
まあまあまあね、
そういうことなんです
ね、そういうことですよ、
いいテンポ、うん、
ね、
鶴の恩返しに、
面白い、
まあ、原宿に鶴がいるって時点で僕はもう面白くてしょうがないですけどね
2番ね、
う
ん、このラジオドラマぜひ何度も聞いていただきたいですね、うん、
結構面白かったねこれね、やっていくのね、作っていく、作り上げるのを、まあなんていうかこの3人気兼ねなく話せるからか、はい、
そうですね、
すごい作り上げたね、
間の取り方もなんかみんなわかるから、
うん、ね、
やりやすかった、
やりやすかったしね、
毎回言うんですけれども、うん、皆さんこのラジオドラマやっぱり、うん、当日来てから作っているものですのでちょっと完璧は求めない
でいただきたい、当日読んでるからね、
そうですね、う
ん、朝日が昇る前は当日、昨日じゃないか
そうだね、うん、だから昨日書いて渡したことになってる、
今朝の0時、ぐらいから書き始めて、うん、朝の3時ぐらいに送った
んですね、洋風は時計じゃないから太陽の動きで動いてるこれ自然だから、
そうそうそうそうそうそう、
自然と共に生きてるから、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、
ヤスコは今日さ、なんか祭り上げるけどさ、うん、何かもらってるの、
うん、実は実はね、
うん、やっぱそうなんだ、うん、
いや、というのもまあほらちょっとね、俺もさっき思い出したんだけど、
はいはいはい、
僕が、うん、流星群、劇団流星群に、まあ、今ほらずっと関わっているじゃないですか、
は
い、
で
初めて関わった時の作品が洋風の作品なんです、
はい、そうなんですよ、
しかもあれだよね、まあ一つで4作、
そうそうそうそう
そうそうそう、それも俺さっき話してて、
そうだ、オムニバスの作品で花鳥、うん、花鳥風月譚という作品をやった時、
あーと思って、
いついつまでも
いつい
つまでもというヤスコの曲を主題歌で使わせてもらったんだ、
あ、うん、あそこからですからね、僕劇団流星群で毎回毎度歌うようになってお邪魔するようになって、
そう
ついには曲までに曲を2曲作って3曲、ね、全部3曲
書き下ろしでね、
懐かしい、
そうなんですよ、
そうなんですよね、
そう、
腐れ縁とか長い縁になって
くるなんでそういう言い方すんだよ、
なんで腐っちゃうんだよ、
腐れ縁とか言うなよ、
生々しいよお前、
いやいや、なんか腐った方がいい味出るんですよ
そうだ ねいい匂い出る
の、
いい匂い、
その頃からもう、はい、洋風書いて、あのヤスコが歌って、はい、なるけ演出してなんて出演もしてっていう感じだったんですね、うわー、
そうなんだよ、で今回も4作あるわけでしょ、うん、ちょっとさ、ね、すごい
なんかさ、うん、面白いけど脱臼
球なんで
そうなんで脱臼になったの
なんで脱臼選んだ
なんか最初、うん、多分自分ツイッターで、はい、なんかネタ的な意味で、うん、脱臼さんって書いてたんですよ
一休さんみたいな
一休さんが、はいはいはい、その脱臼したらどうなるかってでそれまで演出の加藤が、はい、遠藤さんそのツイッターとかでネタ上げるとネタなくなるんで、うん、書くのやめたらどうですかっていうのを空気で言ってたんですよ、はい、言ってないんですけど、うんはい、ただ加藤はその脱臼さん見てめっちゃ気に入ったらしくて
好きなんじゃん
すぐ LINE してきて、ね、いや面白いっすねっつってで俺加藤に褒められたもんだから、うん、じゃあなんか書くかっていう
面白いわ
二人のさ関係性が見えていいね
愛があるよねそうねいいよね
なんかちゃんとダメって言って、うんうんうん、でもちゃんと見てみるとやっぱり好きでそ
うあだからツイッターでもこういうの生まれるんだって思ったから、う
ん、すごいねそんなところから
ね, ね始まっちゃうんだすごいね
すごいねなんか
すげえ気になる
もんそういうことなのか
もうだから人魚姫どこ脱臼すんだよ
だからなんで気になってんだよそこが
裸の王様がね
いやいやもう裸のそこどうでもいいのよ
人魚姫なんだ
人魚姫がね姫の脱臼の仕方が気になるだろうな、ね、リスナーの皆さん
ねキャストも誰なのかとか気になるし ね
キャストどうすんだよ誰が脱臼すんだよ、ね、みたいなねいろいろ考えながら楽しみですよ ね, なんかね
会場ね行ってもらえれば分かるでしょう ねはいあとあの聞きたいことですけども、はい、もう42回目ということで、はい、ジルケミも、はい過去、ラジオドラマをいっぱい書いてくれましたけれども、
はい、たくさん書きました、
うん、なんかね、うん、思い出に残ってる作品とかありますか
作品はやっぱりまあ全部本当にあるんですけど、うんはいはい、もう今回自分何本書いたかってのを、はいはいやるためにその、はい、全部聞き直そうと思ったんですけどその途中でやめることできなくて25回ぐらいまで聞いたんですけど
聞いたんですよ30分かける25回
結構やばいもうずっと流しっぱなしでしたもん
大丈夫だったの台本かかんないってことが加藤くんにバレたけど
あいや違うそれは
台本書いてなかった
それはもうだってもう分かってたから前から42回に
出る骨外されるんじゃないの野球じゃない
加藤くん聞きましたか
そのせいで俺の携帯通信制限かかってた
それでそのやっぱ聞いた中で
聞いた中でそうですね、
難しかったのとかなんかこう書きにくかったのとか
書きにくかったの
まあ鳴毛よしやのね要求がちょっと難しいなってやつ
一番難しかったのはありました、は
い、
その鳴毛さんとやす子さんが、うん、その3周年、はいはいはい、記念のでなんか3周年だろしかも、うん、ゲストがいなかったんですよ
そうで、
はい、だからお題がなくて
あれ俺らも難しかったよね
お題がなかったもんだから、はい、でゲストもいないからだから、うん、じゃあもう本当に難しいの書いてやろうと思ってそしたら
めっちゃ難しかった
お互いが入れ替わるっていうことで
ありましたねそう途中までは普通なんだけど急に入れ替わっちゃうっていう、うん、
そうやす子となるけが入れ替わって
声はそのままなんだけどっていう
だからなるけの声のまま、うん、中身がやす子ってになってて
やす子っていうの声のままなるけよしやをやるっていう
のを結局声優だから逆にしなきゃいけなくて
そう
ぐちゃぐちゃ頭ぐちゃぐちゃになったよねあれ
覚えてるあの声優なるけよしやがうまくできなくなる瞬間が
やす子でしょ待ってと思って
そうあれ今どっちだっけって言って間違えてるとか
それだけならいいんだけど、うん、さらにお互いのことをどう思ってるっていう
とがきで、ね、
書いてないんだよ
とがきでエピソードを語ってください
思ってることを語って
聞きなさいってなんか説明しにくいんだけど、
ね、
無理なんで今やす子が思ってることをこう思ってるだろうってことをなるけが考えて、うん、なるけがなるけの声でやす子として言わなきゃいけない
そう
今リスナーさん分から
なくなったあのそしたらねバックナンバー聞いて
バックナンバー聞いてください
3月かな、うん、
36回目か37回
から37回のとこにあるんで、うん、2人だけの回があるんで、は
い、そう
あれはね俺何やなんで俺あれ俺声優じゃないぞって思いながら
あれ以上の難しいのないと思うんだよ
ね
書く方も難しいしやる方も難しいと思うから、う
んはい、僕、まあ、ねいっぱいあるよ原花火もそうですしあとはあのディレクターの拓也さんが主人公っていう回 の
山田さんの正月
はい山田さんの正月っていう回もあって、うん、あれディレクターさんガチで声優で挑戦してるんであれも聞いてねえ第何回だったか全く忘れましたけどそのうち目次を作ります
ね作りましょうね、はい、目次作って、ね、まあなるけよしやのその劇団流星群の方にも貼りたいし僕のやす子っていうのホームページにも貼れるようにしたいと思うので、うん、
ぜひ思いますのではいじゃあまあそんないろいろ話しましたけれども、うん、再度、はい、ちゃんと告知できたらいいなと思うんですけども
日程等々
かしこまりました
お願いいたします
はい、ヨフ君からお願いいたします、
はい、劇団富士一色脚色公演白いかにも秋の脱臼祭り脚本僕遠藤陽風演出彼加藤光介
2018年9月21日から9月27日まで、アトリエ第7秘密基地にて行います。
合ってるぞ。
おい、
ひとかみ脱臼だぞ。
はい、あ、うわ、まだあと1個残ってるわ。
そうだ、いえ、
以上です。
あ、終わったんだ。
だってね、あらすじはさっき言って
ます、うん、そうですね、うん、そうですね、はい、ぜひ見に行ってください。はい、
よろしくお願いします。はい、
じゃあやすこお願いします。
僕ですか。僕珍しくあるんですよ。私実はですね、先月末に、8月の31日に、リリースされました、なんと初ユーロビートにですね、
ユーロビート、
作詞と歌唱にて参加しておりまして、ガゼンナイトという曲、
ガゼンナイト、
そう、ガゼンという言葉を流行らせようという、おそらく日本初の、その日本人が書いたユーロビート、うん、日本のものがないらしくて、はい、っていう、そのガゼンナイトって曲が、今配信中でございますので、はい、ハイレゾもありますので、いい音質もありますので、はい、ぜひぜひ私シャウトしておりますので聞いてください。あと、はい、私10月の10日に、はい、とつき10日と覚えていただけたら、まあ、自分 の人生にいろいろ大事なことがあったということで、とつき10日にしたんですけれども、私の、ワンマンライブが、1年に1回の、またミュージシャン何人いるのかもうよくわかりません。前回が12、3人いたんで、はい、まあまあ、いっぱいいるでしょう。よろしくお願いします。
お願いします。
がぜん行かないとな。
そうやで。
今何を黙ってるかと思ったら、それをいっぱい考えてたの。
どこで付け込める
ファイナルケヨシヤくん。
はい、はい、私も一つございます。はい、こじきプロジェクトというプロジェクトに参加させていただきまして、はい、私、イザナギという役で、こじきを現代の人にも分かりやすく伝えようというものをですね、まあ、ラジオドラマとして出演させていただいていたんですけれども、はい、それがついにドラマ CD 化させていただきました。
素晴らしい。
ありがとうございます。はい、先日発売いたしましたこの小敷プロジェクトのドラマ CD、アイアイ物語、イザナギとイザナミの物語その1と2が虎の穴様で通信、はい、あ、通販で開始されました。はい、
おやおや、脱臼するのかな。
流通がね、
いやいやいや、
流通開始ということ
ですね。小敷プロジェクトの、調べていただければ、ドラマ CD2 つ買えるということになっておりますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、
はい、まあ、ついろいろやりましたけど、あのバックの曲が聞こえてきました。この曲は何ですか。この曲は何ですか。遠藤くんが選びましたね。
はい、選びましたね。去年か、はい、2017年夏に、
はい、
夏か秋か、夏と秋だ、は
い、そうだ、
夏と秋に劇団流星群シューティングスターファミリーで僕と加藤浩介が客演で出させていただいた、はい、トゥルーストという時代劇ですね、
はい、
それに安子さんが書き下ろして
曲をね作ってくれました。
10年前にあった曲に、いっくんが作った曲に詞をつけたのが1曲、僕が作詞作曲した曲が1曲、
はい、
つけましたね。
灯火とトゥルースという曲を作ってくれて、はい、それを一本にまとめたのを、はい、ヤスコッティの、YouTube ですね、
はい、
YouTube で今流れてまして、それを今選んでくれたということになっております。
来るわ、
ね、いや、なあ、まあ、この曲を聴きながらお別れになるんですけども、一つ読んでいいですか。
どうぞどうぞ、
はい、この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。ダブルを2回、ダブルダブルレディオで検索、またサイトより番組宛にメッセージをお送りいただいた方の中から抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼント。どしどしご応募ください。この番組は東京都渋谷区シムズスタジオでお送りいたしました。はい、まあ、ちょっと桃言わせていただきましたけれども、はい、なんか42回にヨフ君来られてよかったですね。
ありがとうございました。
こちらこそいつもありがとう
ございます。お世話になっております。
次は142回も予約させていただきます。
あの、その間は呼ばないからね。
いや
絶対呼ばないっつ
って。ね、
ありがとうございました。
今後もよろしくお願いします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
ではお別れにします。お相手は遠藤ヨフ君でした。
ありがとうございました。いかにも
僕を